This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
Japanese Down Under.
Interviews.
Cultural differences between New Zealand and Japan.
Aki! Get out of the shower!
Event information in English and in Japanese.
Oh, well, these are Kiwi women, mate. The toughest in the world.
It's time.
Welcome to Japanese Down Under.
5, 4, 3, 2, 1.
Good evening. I'm Naoko. Tonight on the show, we have a special guest, Tsubana. She's going to talk about her experience of teaching Japanese. We'll also hear tips for how to teach Japanese and how she became a Japanese teacher.
Listening to Japanese Down Under on Plains FM 96.9.
こんばんは、ナオコです。今日の JDU では日本語教師のツバナさんにお話を伺います。ベトナムで2年間日本語を教えて、ワーキングホリデーでニュージーランドに来ていたっていうことで、気になる日本語教師という仕事について、それから日本語を教えることについて聞いてみたいと思います。 はスタジオにツバナさんが来ています。こんばんは。
こんばんは。
ツバナさんは今ワーホリでニュージーランドに来てるっていうことで、ニュージーランドに来る前は海外に行ってたんですか？
そうですね、ベトナムに2年間働いてました。
2年間も？
そうですね、結構楽しくてそのまま長く。
それは観光で、それとも
ではなくて、日本語の教師をホーチミンシティで2年間やってました。
じゃあその日本語の先生になるために日本で勉強されたんですか？
そうですね、日本の日本語学校に、付属してある日本語教師養成講座っていうのに通って資格を取りましたね。私の行ってたコースは半年間でしたね。水曜日から金曜日までだいたい朝9時から3時まで、こっちのランゲージスクールみたいな感じでも毎日がっつりと朝から晩までやってましたね。
日本語の先生になるための勉強って実際にどんな感じなんですか？
そうですね、日本の国語の勉強とはまたちょっと違って、普段私たちが使ってるわーとかてーとかにーとかがーとか、その助詞がどういう役割をしているとか、ちょっと難しいところから言葉のプロナンセーションの練習、学生さんたちに教えれるようにみんなで鏡を持ち寄って、の発音の時は口の中がどうなってるか見合ったりとか。
確かに意識しないですもんね。じゃあ半年間勉強、しっかり勉強すれば結構高度な文法まで教えられるようになるんですか？
そうですね、一応その420時間っていう時間があって、その時間を、終了すると一応日本語の先生になれるというか、教師として働ける資格がもらえるんですね。日本の日本語学校あるいは海外の学校に、就職のインタビューを受けるときに、私はこれを終了していますっていう提示をすれば基本は働けますね。
じゃあそこの日本語学校付属の専門学校で勉強したっていうことで、そこで教えるっていうことは？
そうですね、あります。実際私の同級生の子たちは何人かはやっぱりその学校にそのまま残って、今でも日本語のクラスを持ってますね。
結構日本で日本語教師として就職するのって難しそうなイメージがあるんですけど、実際のところは？
実際のところは、フルタイムというか正社員でやるっていうのが難しい現状ですね。もし例えば非常勤、小学校とか中学校と一緒で非常勤の先生っていうのは非常に簡単に職を取りやすいんですけど、実際に働けるのは週に何時間とかやっぱり限りがあって、っていうのは日本の学校は大抵次のステップが待ってるんですね。大学受験っていう学生さんたちの、なので大学受験のサポートまでしなくちゃいけなくて、じゃあ日本語全部終わりました、その後に今度は日本の大学受験のための数学だったり科学だったり、そういうところまでちょっとサポートをしなくちゃいけないので、それなりの知識と教養が。
そこまでできないと結構社員では難しい。
そうですね、学校にもよるとは思うんですけど、
でも東南アジアではフルタイムの仕事もある？
そうですね、私ベトナムに2年いたんですけど、やっぱりアジアはまだまだ日本の日本語教育の需要があるので、結構簡単に、あと学歴っていうのが関係なく、やっぱりそういう日本やヨーロッパだとビザの関係と、あとそういう大学受験のための勉強があるので、大学卒業っていう前提が結構前提条件としてあって、日本語の先生はもちろんなんだけど、大学あるいは院まで卒業して初めてそのインタビューのチャンスがゲットできるっていうのが
インタビューのチャンスですら難しい。
そうなんです。でも東南アジアっていうのは基本そういう受験の勉強というよりかは、今のサブカルチャーだったりとか、そういう日本の文化に興味があるとか、
J-POP とかアニメ、
そういうことですね。あるいはあとは、日本の会社、現地の会社だったり工場で働いてて、上司がや社長が日本人で、社員に日本語を学んでほしいパターンですね。
じゃあ妻名さんが ベトナムで教えたのは、語学学校だったんです。
そうですね、最初の1年は語学学校で、あとのもう1年はこれから日本に行って働く、予定のある学生さんたち、日本の会社に行く予定の人たちに日本の日本語と日本人のマナーですね、習慣とか、やっぱりアジアで差があるので、そこら辺を教えるっていうことをしてましたね。
じゃあ実際に日本語の先生として教えてみてどうでした？
もうそうですね、ベトナムはだいぶ生活習慣がまず違うので、まだランゲージスクールの時は中学生とか高校生、あとは一番下の子はまだ小学校上がる前の子もいたんで、そういう子たちとはまあ日本と一緒ですよね、子どもたちと遊ぶ感覚で少しずつ日本語をやっていけたんですけど、今度社会人の人たちがもうすぐ日本に行って、これから、日本で生活するために日本語を勉強するっていうクラスを持った時に、初めて持ったクラスが40人のクラスだったんです。
40人って言語を学ぶにはかなり厳しい。
そうなんです、多いんです。で、教室も本当に日本の小学校や中学校みたいな感じのぐらいの大きさのワン教室に40人で、全員が男の子だったんですね。かなり一人一人をフォローするのは大変でしたね。で、一番若かった子が18、一番上が27とかだったのかな、だったので、で田舎からベトナムの田舎から出てきて日本に行けるチャンスをゲットしてっていう子たちだったんですけど、イメージですけど男子高校の教室の光景ですね。いつも最初の1週間は授業中にタバコを吸わないでください。
授業中にタバコ、
はい、早弁をしない。
授業中に早弁、結構なんか不良
もう不良というか、マナーが全然違く
ベトナムのそういった文化、
お腹が空いたから今食べちゃうみたいな、授業がわからないから今食べちゃえ。
やっぱりね、日本語を学ぶからには日本の文化を学ばなきゃいけないわけで、
そう、まあ、
早弁、タバコは厳禁。
そうですね、まあだからあとはなかなか宿題も終わらなくって、一日中最初の1週間はどうなってましたね。
それでレベルは本当の初心者、
本当の初心者ですね。
あいうえお
のひらがなから教えて、1週間目はやっぱりみんな慣れないのというのと、あとその私が働いてたホーチミンっていう場所はベトナムの中ではなかなか大きな町だったので、都会に出てきたっていう嬉しさと完全にはしゃいでいる感じで大変だったんですけど、2週間目3週間目になってきて、やっぱりどうしても日本に行きたいっていう思いがあって、けどそれでもみんなきちんとなんとか頑張って、
ね、じゃあ日本語を教えることで実際にこちらでの英語の勉強に役立ったりすることってあるんですか？
役立つこと、そうですね、でもまずやっぱりその勉強の仕方はある程度自分の中で自分で勉強できる、とりあえずこのね、キウイの友達と話してみようとか、多分この方法を取れば何らかしらのそのステップアップができるんじゃないかっていう方法は自分の中でも見つけられるし、ワーホリに来て面白いなと思うのは、やっぱりいろんな世代の人が来ているので、日本語を話してても日本語もまた違うんですよね。Girl, I say, if only life would lean our way, will you and me, we'd run away to beWherever our adventure waits, and time would be a distant memory. Nobody could tell us to stay. Well, I've been dreaming ever since I've seen you heaven when you came my way. I heard your heart say love, love, love.
Japanese Down Under on Plains FM.
よくこっちに住んでるキーウィに、うん、まあ、ちょっとした興味本位で、うん、日本語を勉強したいから教えてよって言われても、うん、こう真っ白な状態からいきなりこうなんか「How are you 何?」とか言われても、うん、それを教えたところで使えるようにならないから、うん、やっぱりこう「アイウェオ」から教えた方がいいんじゃないかなと思うけど、うん、実際じゃあ教えてくれって言われたらそういう時にどういうことからこう教えるのがベストなのか。う
ん、多分でもそれは、学生さん教えてもらう側ですよね。わが何を言いたいかにもよるのかなっていう気はしますね。
そんなアイウェオから全員教えなくてもいい、
う
ん
う
ん、
いいと思います。
そうなんだ、うん、
本当にケースバイケースで、もちろんアイウェオから勉強したい人にはそれを教えてあげればいいと思うし、もっと本格的にその日本語を勉強したいっていうんであれば、そういう日本語の教師のそのある程度資格がある人に教えてもらった方がベストだと思うんですけど、ワーホリに来てるとやっぱいろんな国の人にあるじゃないですか。そうそう、ただ一言二言、例えばこんにちはってなんて言うのって言ったりとか、乾杯ってなんて言うのって、自分が英語じゃなくて例えばドイツの友達ができたらなんて言うのって聞きたくなるし、ただ二言三言であるんであったり、こういう今の日本の文化を知りたいんだっていうんであれば、必ずしもその教師の資格が必要なのかなって私は思うんですね。
よくあるのが、例えばじゃあ英語を教えてあげるから私が日本語を教えてあげるみたいな、
ありますね、
返事で、その時に実際にお互いに教える資格がないわけだから、結構こう、あ、さてどうしようってなって雑談になっちゃうことも多いと思うんだけど、実際エクスチェンジまでやろうっていうキウイは実は結構日本語をやりたいけどどうしようっていう感じ で、今まで私がこう教えてあげようとした人たちは、アイウェオから入るともう脱落者3名で、
わかります。
なんか、でも面白さが伝えられない、
文字ってやっぱ難しいみたいで、私たち3種類の文字を持ってるんだ。漢字とひらがなとカタカナと、この3つを使って文を書くんだっていうと、大体海外の人たちはクレイジーだって言いますよね。欧米の人とかはなるんで、ね、通じる、言えるっていう感覚が最初は大切なのかなっていう気がします。
最初はね、例えば、うん、はじめましてとか、うん、こんにちはっていうのを書いてあげ、なんかそのひらがなで書いて、うん、ローマ字で打ったけど、うん、結局のところ例えばそういうふうにローマ字読みっていうのができないから、そのローマ字で書いたのが全く意味をなさなくて、でこれで教えられないと思ってアイウェオから入ろうと。
なるほど。
書けないんですよね。ローマ字読みっていうのは英語の人が読める読み方じゃないから。
そうですね。
例えば 手とかも T みたいに E なんで、うん、だからその意味がないっていうローマ字の、うん、なかなか難しいですよね。
なるほど。私の時なんかは結構もうその国のプロナンセーションに合わせて、変えたりしてます。割と分かりやすいのは、例えばありがとうって日本語で書くと最後の文字が TOU が TOU になるじゃないですか。これ全然違うプロナウンセーションになるじゃないですか。
確かに、とうっていちいち言ってない。
言わないじゃない
ですか。とに伸ばす棒みたいな、
うん。そうなんです。だから私の時は、私は海外というか、欧米系の人の時は、TOH で言うと、みんなは言うと、ありがとうって言いますね。
まだ近いな。
まだ近いものを探して、アルファベットを書くんであれば、一緒にその似たような言葉を、プロナンセーションを探すのも面白いのかなって思います。ひらがなのその会話を用意しておいて、じゃあこれは日本ではこのあって読むんだけど、じゃあそれをこの自分の国のアルファベットで書くなら A なのか E なのか、一緒に音を探していくっていうのはちょっと面白いかもしれませんね。
なるほど。じゃあちなみにベトナムで働いていた時に何か面白いエピソードとかありますか？
うん、そうですね、やっぱその40人のクラスは相当面白い。毎日必ずトラブルを起こしてくれたんで。
でも最後にはこうまとまってきた。
そうですね、一応全員今日本のそれぞれの、車のパーツの会社だったりとか、携帯電話の 部品工場だったりとかいろんなところで働いてますね。
結構優秀な人っていうことですよね、ベトナムから日本に来るってなると。
そうですね、でもやっぱベトナムも格差が大きいので、彼らは多分その本当に田舎から出てきたばかりの子たちで、その後に教えた学生さんたちっていうのは、今ソニーの日本の支部で働いていて、彼らはもう大学にも行ったことがあって、私が教え始めた時点でもうすでに、日本語能力試験というこう日本語のレベルを学生さんたちのレベルを測る試験があるんですけど、もうそれのかなりいいところまで、日本英語で言う TOEIC とか TOEFIC みたいな ああいうののでいい点を持っている学生さんたちで。
へえ、じゃあ結構頑張って。
そうですね、もうどちらかというと私が今のその IT の専門用語とかを言われた時に、先生明日までに勉強してきますみたいな
確かにいくら日本語でも私たちにわからない
そうなんです。やっぱりこう彼らはそのソニーに行く予定があったので、もう本当にエンジニアの部分ではすごくプロフェッショナルで優秀な人たちだったので、もう私の方が教えてもらうくらいで。
へえ、じゃあニュージーランドに来て、うん、その日本語を教えようってとこう試してみたりはしたんですか？
そうです、最初のうちはやっぱりどうしてもそういう場が欲しくて、ニュージー大好き .com だったりとか掲示板を見てたりしてたんですが、ま、お金としてやっぱり収入を得るっていうのはちょっと難しくて、かといってじゃあ
やっぱそれは、うん、こう欧米の英語圏だから、
うん、っていうのも多いですし、多分今ニュージーランドで昔は日本語教育が第二外国語であったけど、それがだんだん中国語だったりスペイン語だったり言葉が変わってきていて、需要がまずないっていうのが一つ多分あるのかなと思いましたね。
周りにたくさん日本人の友達がいたりして、
ね、
お金を出してまで
まで勉強するほどではない。で、私もじゃあボランティアでやりたいのかなと思った時に、せっかく資格を持って、日本語教師という職業で一応生活をしてきて、じゃあ今またボランティアをしてまで教えるべきかなと思った時に、だったら私が勉強したいと、英語の勉強を
確かに
思って、実際にはそうですね、日本語の勉強を教えたりっていうことはあまりなかったですね。
じゃあ今後はワーホリから帰ったらまた日本語を教えたいと思ってるんですか？
そうですね、できればアジアに戻るか、今日本、海外青年協力隊というのが毎年半年に1回日本で募集があるんですけど、やっぱりそれの中に日本語教師の枠っていうのがあって、今南米の日系人3世4世の子どもたちが日本語が喋れないんですね。
はあ、もう消えていっちゃって。
そうなんです、継承文化として残っていなくて、今、現地の学校、日本人の親御さんだったり、そのまたご両親だからおじいちゃんおばあちゃんの世代たちが、なんとか日本語をせめて文化として知識としてでも知っておいてほしい、あるいはその生活習慣だったり文化を知っておいてほしいっていう結構希望が多くなってきていて、それを教えるっていう募集があるんですね。
それはなんか楽しそうな。
そうですね、またちょっとアジアと教えるのはまた雰囲気というか全然ガラッと違うところになると思うんですけど。
でもスパニッシュできるんですよね。
スパニッシュは
結構Facebook のアップデートとか見てるとめっちゃスパニッシュで書いてて、すごくない？友達から学んだだけでスパニッシュで書いてるのがすごすぎると思って。
そうですね、ワーホリで本当に南米人の友達ができて、やっぱりそこからビジョンが少し広がったかなっていうのはありますね。
じゃあもし行ったら友達とも再会できるし日本語を広めるのに貢献できるし、
それはちょっとありますね。
今日は興味深い話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
Christchurch is a really wonderful place.
I think you should come to New Zealand, anywhere in Christchurch.
Kiwi from New Zealand.
Like four seasons in one day.
Join us again in 2 weeks' time for more Japanese Down Under. Download the podcast of tonight's show from the Plains FM website, plainsfm.org.nz. Click podcasts and choose Japanese Down Under. You can also visit our website, www.jdunz.com.